さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブルです。なんか最近ちょっとね、写真が上手くなったというか撮影が上手くなったような気がしているんですけど、
ほう、
はい、多分これは気のせいです。
なんだそれ。スノーさんでもそういうあれがあるの？
いや、それはまあ今日の話題に関係あるんですけど、うんうん、
そうか、
はい、
なるほど、
はい、ただそれだけなんです。はい、
はい、ハツケです。今日は帰り、ちょっと娘のね、
はい、
学校の行事で区の音楽祭があって、
はいはい、
代表に選ばれて残ってというか選ばれてというか、はい、出ることになって、区の小学校が集まった音楽祭があって、はい、それに今日行ってきまして、
はい、
まあ、それはそれでちょっと面白かったんですが、帰りここのとこなんかすごく空が綺麗でね。
あ、そうですよね、今日ね、
うん、なんか、あ、となんか自分の好きな写真撮りに行きたいとか思って写真
が綺麗でした
ね。あ、細くてね、うん、でなんか空の色もなんかみるみる、まあね、刻々と変わるとはよく言いますが、帰りに、ああ綺麗だなと思って見て、はい、10分15分ぐらいの距離なんですけどね、家に帰り着く頃にはまた違った色ですごい綺麗で、あ、なんかゆっくり写真撮りに行きたいなとか思いながら帰ってきてもらいましたが、
はい、
今週はなぜ上手くなったのかというところのお話に行きたいんですが、まずはカレーニラッシーさんからメールをいただいたのでご紹介をしたいと思います。スノーさんへということで、スノーさん宛てにいただいたやつ、はい、ということですね。はい、スノーさん、銀座の個展お疲れ様でした。カレーニラッシーですと。終わり間際でしたが、青地さんの生中継の収録の様子も見れ、当たり前のことですが、あ、すごい生戸籍さんが動いているという感じで大変楽しみましたと。
はい、
169回、辰巳さんのメッセージにあった、フィルムスキャンの話についてですが、僕の場合健康さんのスライドデジコピア DSLR というデジタルカメラでフィルムを撮影するレンズを使ってでポジを取り込んでいますと。うん、これやっぱスノーさんが言ってたパターンということ。
そうですね。
特徴としては画質はカメラ任せ、価格は2万円しない程度、取り込み時間はスキャンより早い、レンズでズームすることによって 1.5 倍程度拡大して撮影することが可能です。かっこその分トリミングということですが、あ、そういうことか、レンズだけってことなんだ。
そうですね。
カメラは手持ちのカメラを使うってことなの？
はい、昔スライドコピアっていう、そういう台っていうか、そういう器具があって、
はいはいはい、
まあ、デュープを作るやつですよね。
うんうん、
ポジフィルムをまたポジフィルム
だ、はいはいはいはいはい、
あのフィルムで撮影するっていう、じゃアダプターがありましたが、うんうんうんうん、全く多分それと同じ感じだと思います。
なるほどね。デメリットとしては 35mm フィルムしか取り込めない、APS-C フォーサーズでしか使えない、あとピントを合わせる作業が必要というところが面倒といえば面倒なんですが、はい、ライブビューで拡大しながらピントを合わせ取り込む作業はなぜかスキャナーでスキャンするより楽しいですと。
はい、
全然違うって言われそうですが、引き伸ばし機使ってるみたいな作業の楽しみでしょうか。したことないけどって書いてあります画質に関しては取り込んだ写真を A4 いっぱいにプリント紙幣に飾っていますが非常に満足していますと。当然辰巳さんが購入されたスキャナーに比べたら解像度は劣りますが気軽に楽しむ分には十分ではないでしょうか。 大雑把な人にはおすすめしますと、あと一度試してみたいけどネガのスキャンは難しそうな匂いがプンプンしますねと、
はい、
ちょうど番組を聞き始めて1年ぐらいになるのですが、最近はリバーサルフィルムをやり始めたとフォトスクランブルのおかげで、趣味としての写真をさまざまな形で楽しめていますし、仕事でも写真を扱うことがあるので専門の勉強をしていない自分にとっては学校のように頼りになっていますと、だからもし可能でしたらいつかバックナンバー復活していただくと嬉しいかもです、ちょうど聞き始めたところだったのでということ。そうね、2007年のやつをちょうど少し前に、ね、消してしまったところだったんで、それでは次の番組や展示いろいろ楽しみにしています、失礼しますということで、カレーニラシーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、カメラにつけてもう写真を撮っちゃうと、
うん、
僕はこれでも2万円しない程度ので、まあ、栄養に伸ばして十分満足できるっていうことであれば、うん、ありてはありでしょうね、つけて、シャッター押せばおしまい、まあ、ピント合わせたりとかしなきゃいけないという説明もいただいてますが、事故事故やって取り込んでる時間に比べたら早いだろうね
確かに、まあ印刷データとして扱うんじゃなければね、その商業用印刷とか、
うんうんうんうん、
そのわけは全然問題なさそうな感じですよ、
ね、うん、そうなんだ、あのフィルムのデュプリケートってこうやって、うん、作ってたのね。
そうですね、
知らなかった。
結局は撮影するんです
そうなのね、
はい、
いやほら須藤さんと一緒のところでさ、どっかの外注さんに送るときになんか ね、はい、仕事で依頼を出したことはあったんですけど、そうやって作ってるっていうのは今日初めて知る今更っていう感じがしますけど、なるほどね。そうか、バックナンバーね、バックナンバーちょっとどこかでっていうのはあるんですけどでもあれですね、学校のようにっていう、
はい、
スノー先生の学校、
はい、いやなんか嘘いっぱいついてるような気がするんですけど
大丈夫でしょうか。
もう昔のことなので忘れてしまいました
2007年は最初の1年ですからね、でもあの頃の方がなんかもっと
そう学校っぽかったんですよ、
ね、
はい、
っていうのはありますけど、
なんか質問コーナーと回答コーナーはちゃんと作ってましたからね
クイズのコーナーもありましたからね、
はい、クイズ
の
ありました。
ちょっとバックナンバーね、なんか考えましょうかね。ちょっともうちょっと余裕が出てきてからもうちょっと待ちいただけるとっていう感じなんですけど、じゃあ終わった、かなりねやっぱりパツンパツンな感じなので、今後どうするかっていうのを少し考えて、復活できそうであればまたご案内できればと思いますが、はい、ということで、カレンジャスさんからいただきました。ありがとうございました。
はい、
ということで、スノーさんが写真上手くなった理由、本編の方でお話をしていきたいと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、
はい、
なんかね、ほら始めた頃とか、うん、まあ僕も未だにまだあるかな、こうなんかその時その時でムラがあるというか気分的なもんとかもあるかもしれないけど、
うん、
今日なんか手応えありみたいな風に思ったりするんですが、
はい、
スノーさんぐらいになるともうなんとなくそういうのってある、もう落ち着いちゃうんじゃないの。
いやそんなことはないですよなんか毎回ドタバタして終わってみると、ああ、あれもああいう風にすればよかった、こういう風にすればよかったっていう、
おお、やっぱまだあるんだ。
後悔先に立たずが毎回です。
おお、で、 あ、今日はいいかもとかいう時もあったりするの？
そうですね、うんうん、やっぱりまあ撮るものによるんですけれども、
うんうんうん、
あの商品撮影みたいな物撮りとかだったら、
うん、
そんなにあの関係ないっていうか、
うん、
大体わかるので、わかる、
うんうんうん、
撮りゃわかるので、
うん、
あの、あれなんですけど、まあ、行事とか、
うん、
あの、あるいは舞台とか、こう、どんどん進行していくものですね。こっち、
うんうん、
こっちに関係らしい。
うんうんうん
う
ん、
そういう時は、やっぱり、なんか、あの、遅れを取ってしまう場合と、
うん
うん、こう、うまく、先にこう、回っていける時とか、
うんうんうん、
差は、やっぱりありますよね。
うんうん、
なんか、遅れを取る時の、まあまあ気分的にっていうか、いろんなこちらの準備とかが悪くて遅れを取るときもあるんですけど、
うんうんうん、
カメラの調子が悪くてとか、
うん、
なんか思うようにちゃんとフォーカス合ってくれないとか、そういうトラブルで遅れを取っていくときもあるので、
うんうん、
やっぱりカメラのメンテナンスというか、なんでしょう、性能
うん、うん、
っていうのも大切なんですね。
うんうん、
仕事する上では、
うん、
でまあそういうことで、
うん、
あの最新機種に一応最新機種一応最新機種になりましたので、
いよいよ、
あ、いよいよ、
まあ何回かねチラッとは出て話は出ておりましたが、いよいよスノーさんが新しいカメラを買ったと、
はい、
いうことで。
別にそれほど自慢するようなもんじゃないで、でも僕としてはなんかもう清水の舞台を飛び降りる感じがしないでもなかったんです
よ。ということで、まあ、機種は置いといて、とりあえずその前にしたことがあると、
はい、
いうことで。
ええ、まあ、前にも、ちらっと言いましたけど、
うん、
査定に行った話がありましたけど、
うん、
で今回、もうちょっとどうしてもこれは買わないと厳しいっていう状況になったので、
うん、
一気にですね、
うん、
フィルムのカメラの EOS 1N というのがありまして、
うん、
昔のフラッグシップですね、
うん、はいはいはい、
あの HS って言って、ハイスピードの、
うん、
縦位置グリップというやつですけど、あのモータードライブですね、
はいはいはいはい、
縦位置グリップじゃなくて、
うんうんうん、
モータードライブです、
うんうん、
フィルムを送るやつです、
はいはいはい、
はい、がついてるやつと、
うん、
ボディとあと、
うん、
10D、
うん、
これは縦位置グリップがついてるやつですね、
うん、
はい、であと 20D のボディを、
うん、
某富士屋カメラに、
うん、
できまして、
うん、
あの査定をお願いしたわけなんですけど、
うんうんうん、
下取り交換という形で、
うん、
で、ぶっちゃけた話ですね。
うん、
それは、査定額、20D3 って書いてあるんですけど、
うん、
3000円。
3000円か。
10D は、
うん、
ボディが5000円と、
え、
うん、10D の方が良かったんですか
?10D、20が
3000円。
で、10D が5000円、
うん、あのね、20D もう本当に使い倒していたから、
うんうんうん、
なんて言うんでしょう。こう、まずまあ外観的にもボロボロなんですよ。
うんうんうんうん、
水傷だらけでこう、
うん、
あの塗装を剥げてたり。
うんうん、
あと、シャッター、シャッターボタンがやっぱりちょっと反応が悪くて、
うんうん、
っていうかヘタり切ってる
ん
ですね。
うんうんうん
これはちょっとダメですって話で、
はいはいはい、
そういうところでいろいろ聞かれて、
うん、
多分何もなければ5000円だったんでしょ
う
けども、
うん、
で 10D はあのだいぶ前にメンテナンス出して、
うん、
それからあんまり使ってないから、
うん、
あのまあ、外観はちょっと傷とかあるんですけど、
うん、
それ以外のところは、まあ、割といい状態なの、
うんうん、
5000円、
うん、
でバッテリーグリップね、
うん、
600円です。
あ
ーあーって感じで、EOS-1N の HS
は、はいはい、
全部で5000円。 っていう。
あ、なるほどね。
いや、だから全部その3台で13,600円ですっていう、
うん、ああ、なるほど。
ああそんなもんかって。で、あの査定してる間、あそこに並んでる中古の 10D とか 20D もまあ結構並んでて、
うんうん、
見たんですけど、
うん、
もう綺麗なんですよね。
へ
え、まあ15,000円とか20,000円ぐらいするやつもあったから、
へえ、
高いねと思ったんですけど。
そうだね、
10,000円以上はしたような気がするんですよね、 10D でも。でもみんな綺麗でした。僕みたいに使い倒しているのは、うん、まあなかったので、
うんうん、
あ、これと比べて、1万円ぐらいとか思ったら、ちょっと申し訳ないよね、とか言いました
。でも1万とかで売ってんだ。
うん、まあ売ってました
ね。いや、僕はちょっと別のところの中古屋さん、まあマップカメラなんですけど、見に最近行って、10、20も、もっと言えば30も並んでなかったです。で、40が、39,000円とか8,000円とか、
うん、
まあ4万弱ぐらいですよね。で、50が、5万8000とか6万弱ぐらいな感じの値段がついてることを考えると、
うん、
1万ちょっととかって高くない？
まあ高いと思いますけど、これで売れるのかなって逆に心配になっちゃいますけどね。
そうだよね。まあ、でもこれ単純な下取りじゃない、あ、下取りじゃなくて買い取りじゃなくて下取りということで値段がついてるってことなんでしょう。単純に売ってちゃうとつかないのかな、つくのかな。
どうなんでしょうね。あまりつかないんではないでしょうかね。僕のは今いくらになってんだろうってちょっと見てるんですけど。いや、あの、それが僕のかどうかわかんないけど、うん、あ、でも EOS 10D、B プラス BG、ED、3、ストラップのとそこなんですか。でも元箱なし、違う、僕は元箱ちゃんとつけたんで。
あ、そうなんだ、
うん。いくらなんでしょう。一番安い 10D は、
うん、
それでも 12,600円。
あ、
元箱付き。まあ、わかんないですね。だいぶ前の話、もう2週間以上前の話なんだけど。
うんうん、
まあ、1万円台ですね。
うん、
まあ、でも僕の場合、あの、査定程度 B マイナスって書いてありますけど。B、B のってないもんね、ここにね。
ああ、サイトで見れるの。
AB、ま、AB マイナスまでだから、
うんうん、
捨てられてる可能性
が。ジャンクかな、
ジャンクに行ってる可能性あります。
おーお
ー、ジャンクで500円ぐらいだったらまた買いに行こうかな。
そもそも売らなくてよかったんじゃない
の。そうですね。
お
ー、なんか 10D はちょっと惜しい感じがしたんです
って言ってたもんね。
そうなんですよ。
うん、
なんか、あの、ちょっと掃除してて、
うん、
まあ、あの、一応記念写真撮ってとか思ったんですけど、すごい、うん、あの、後ろ髪を引かれる思いで、言い出しました。
へ、うん、いや、なんかそれぐらいの値段だったら置いといてもとか思うけど。
そうなんですよね。
まあ、って言ってもね。
置いとく場所がないっていうのも、さらにって。
稼働がしないんだったらっていうのもあるけどね。
他にね、ちょっと行き場所がない感じなので、
うんうんうんうん、まあしょうがないね。
まあしょうがないですね。うん、でもまあ今思うと、
うん、
もっとさっさとどんどん下取りに出しては新しいの買ってた方がやっぱりコンピューターとかと一緒で、
うんうんうん、そう言いますよね。車もそうだけど、車やパソコンなんかもあの値段が下がらないうちに売って次のを買うとかっていうのはよく聞きますけどね。
だから今回はちょっと次はどうしようとか思って、
うんうん、
大切にその売ること考えて大切に使おうかなっていう感じなんです。
なるほどね。 うん、まあでも仕事で使ってるとね、
すぐ傷ついちゃう、
ね、傷もつくし、あんまりね、だってスノーさんの毎年のあの撮影をしたら、
はい、
へたるのはへたるでしょ。
いや早いですよ。だって 40D 買ったのってこの番組始まってちょっとですよね。確か
40は結構経ってるでしょう、う
ん、まあ、2年ちょっとだと思うんですけど、この番組でも始まってから買った
、うんうん、だって番組の中で紹介しましたもん、すぐすぐというか、あの買ってすぐのレポートしましたよね、
うんうん、なので2年半ぐらいなのかな、うん、それでこの間、この間というか、あ、今年のあれは4月か、
うん、
あのシャッター12万回で壊れて、
うん、
ましたからね。
そうか、
まあ多分この間2週間前ぐらいか、もうそろそろ3週間かな、
うんうん、
に買ったんですけど、
うん、
なんかカウンター見るの顔怖いですね。
っていうぐらいの勢いで撮ってるんですね。
ええー、そうですね。多分7、8000コマはもういっちゃってる感じです。
ええー。
あ、もう8000コマ超えてるわ。
あ、そうなんだ。
はい。
で、その8000コマ超えてしまったシャッターユニットがついてるカメラは、
はい。はい。あの、U7D をついに。
ついに
会いましたが、
50とか60とかチラチラ途中ね、はい、番組では話がありましたが、はい、もう全然そこら辺は、
うん、うん、まあね、
うん、
やっぱり AF の性能というか、あの、うんうん、AF エリアの配置を見たら、
はいはいはい、
60もまあ安くていいんだけれども、
うん、
結局あれも9点だっけ、9点、
ね、うん、おそらく、はい、うん、
あのまばらなやつなんで、
うんうんうん、
ちょっとそれにはもう40でうんざりしちゃったんですよね。
ああ、そうなんだ。うんうん、
で、やっぱり平面であるやつが欲しいと思いまして。
うん、
いや、あの、10D 売る前にちょっとじっくり見たら、
うん、
10D のね、あの、十字型のあれなんですけれども、うん、エリアの配置なんですけど、
うん、
あっちの方が幅広いんですよ、横が。
おー、そうなんだ。
うん、20とかから、なんか、あの、うん、ダイヤモンド型になってちょっと狭くなっちゃったんですけど。
ああ、中央に寄った感じで。
そう。
うんうん、
まあ、10D はやっぱり使いやすかったんだなと思って。
へえ。え、もっと横に広いの？
広かったですね。
へえ。
あの、まあ、かなりいい加減なんですけど、エリア、AF エリアのあの四角がでっかいので、
おーおーおー、
なんとなくそこに入ってればちゃんと合うような感じがしたんですけど。
ほうほうほうほう。
まあ、その代わりそんなに速くはなかったですけれど、
うんうんうん、
ただあの、こう自分で選んだ分には使いやすかったし、
うんうん、
いい、まあ、あの値段にしてはどうなんだってあれもあるんですけど、
あの時でも10までは高かったんでしょ、
10は、うん、10で20万円台になってみんなおおってやっと出たって喜んだって感じですかね。
ああ、はあ、で20でまたガクンと落ちたの。
そうですね。だからあの値段だけ言えば、
うん、
セブンが今まで買ったデジカメの中で一番安いんですよ。
う
ん、
ああ、そうだよね。だって僕は買った30より安いもんね。
そうなんですよね。
うん、
恐ろしい話ですが、うん、それなのになんか心理的には一番高いカメラ買った気分になってるっていう。
あ、
ま
あ、
それはお財布の。あの重さとの、あの、
うんうんうん、
軽さとか、
うんうん、
財布の軽さとの、
うん、
相対的な効果ですけど、
うん、
とってもなんか、なんて言うんでしょう、相対性理論みたいな感じで。軽くなれば軽くなるほど重くなるっていう。
うん、もうね、今実際、さっき60の話が出ましたけど、センサーの数やっぱ9で、7が19でしょ。で、その他でっていうと、まあ、エンジンはデジック4、両方ともそうだし、あ、でもあれか、連射の性能が60が 5.3 で、7が8。
はい、そうです。
画素数とかは一緒なんだよね。 で60だとバリアブル液晶がついてたりとかっていうのはあるんですが、実売ほとんど同じぐらいですね今ね。
ああそうなんですよね、うん、いやまあレンズセットとかだったら逆にお得になっちゃうかもしれない感じがするんですけどね。
あ、そうだ、レンズセットと、レンズ、そっか、少し安いのか、60の方が。うん、レンズセットの値段見ちゃうのかな。
思います。まあ、そういうわけで、10万円台で、まあ、ボディは10万円台で買えたんですが、うんうん、絶対欲しかったのが縦位置グリップ
ですよね。僕もその予算も見ておかなきゃなと思いながらセブンの値段を見ているんですが、縦位置2万ぐらい2万超える。
そうですね、ねバッテリーグリップは2万円が定価だったんだけど、うん、いくらだったかな。
あ、定価2万なの。
定価2万ってこういうあのセブン D のあれには、うん、書いてあります、あのカタログには。
あ、本当。じゃあちょっとそこから終わるぐらいな感じか、うん、
ですね。
うん、
そうですね。まあ1万、2万円はしなかったと思うんだけどな。
主要アクセサリー、あ、ビッグカメラで見ると1万8900円ですね。はい、だもうちょっと専門店とかの安いとこだともうちょっと安いかもしれないですが、
まあそれ全部で12万6千円で買ってることになってますね。
なるほどね。あ、でもビッグカメラだと、
はい、
ボディだけで値段上がった。
あ、本当。強気に出た。
13万1200円。
それボディだけですよね。
ボディだけ。で 10% のポイントがつくから、うん、でもさっきちょっと、いや本当に午前中ですよ。
あ、そうですか。
見たら12万弱ぐらいの値段だったような気がするんですけど。はいはい、高くなってる。
何なんでしょう。円高とかと関係ないとは思うんですけど。
いや、これは非常にちょっとびっくり。
うん、そんなに変わるもんだ。
変わるもんですね。アマゾンだと10万ちょっとだったんですよね。うん、これまたこっちも上がってたらショックだな。今見てみます。Amazon の今収録現在の値段でいくと、セブン、うわ、上がった。
本当。
すっごいショック。
何が影響
して。113,400円。105,000円だったんですよ。
はい。
8,000円ぐらい上がっちゃったということだ。
そう。
上
がるもんなんですね。不思議だ。
ちょっとショックですね。うん。なんで上がるんだろうね。
そうですね。
うん。あ、でも全体的に上がってるな。60の値段もちょっと上がってるような感じがしますけど。
もうすぐボーナスだから、でも。
ってことなのかな。
ちょっと前半高めにしといて徐々に下げよう構成。
なのかな。
かもしれない。
よくわかんないですけど。うん、まあそんな感じなんですが、10万、縦位置付きで12万ちょいで買ってると。
はい、そうですね。
うん。
買いました。
うん。
はい。まあ、ね、去年11月に確かこれテストやってるんですよ、ここから。
ちょうどあれ1年前か。
11月でしたね。
はいはいはいはい。
なので、まあ1年、あの頃まだ10、いくらだっけ ?14、5万してたような、もうちょっとしてたような気がする。
うん、14、5万ぐらいだったと思いますね。すごい安いところで12万とかだったんで、普通のとこだともうちょっと、あれだと思います。はい、うん、
まあ、それなので、 まあ、1年待ってよかったかなっていうか、もう待ちきれなくなったんですけど、まあ、1年待ってよかったかなという感じで、
うん、
まあ、納得して買ったわけなんですけれども、
うんうんうん、
はい。結局ね、それ、前、まあ、年、2年に1回やってる舞台っていうか、うん、バレエの発表会の撮影があって、
はいはい。
それがいつもね、っていうか、だんだん暗くなるんですよ、照明が。
あ、そうなんだ。
まあ、前、年を追うごとに暗くなって、しかもなんか動きが、なんか複雑で、早くなるというか、
うん、
あとフォーメーションとかも、生徒さんが増えるので、
うんうん、
いっぱい出てくるっていう、
はいはいは
い。いっぱい出てきて重なったり、こうね、いろいろフォーメーションが、パッと変わったりする。
うん、
凝った作りにどんどんなってきて、
うんうん、
40ではちょっとちゃんとフォーカス合わせて撮る自信がなくなったんです
よ。はいはいはいはい。
もう今までずっと中央一点を使って、
うん、
合わせたらまあできる限りこうカメラをフォーカスロック しといて、
うんうん、
フレーミングをちょっと常に被写体が真ん中に来ないようにね、
うんうん、
工夫してやってたんですけれども、
うん、
ちょっとそういう余裕がなくなりそうだったので、
はいはいはい、
これは絶対買いたいよねと思って、
うんうん、
買ってしまいました、
うん、あ、そう、その買ったところにちょっともう一回戻ると、保証みたいなのっていうのはどうしました？長期保証みたいなのってお店であったりするじゃないですか。
うん、ね、いや特に普通のあれだけにしましたね。ビッグカメラとかだとあれがあるでしょ、なんか盗難とかそういうのも、
うん、あとまあなんか5年ぐらいに、
あ、5年ぐらい
と、うん、
いやなしで
にしたんだ、
うんうん、特に何も言われなかったし、
うん、
はいとか、そのまんま、あれなんですよ、結構ビッグカメラの盗難とかああいうの、
うん、
全部ひっくるめてのやつって、
うん、
割とどうしても高くなっちゃうというかね。
そうそうそうそう。
6%
かな。うん。結局買うときって他のお店と比べてやっぱそのポイント分ちょっとさっきも紹介した通り少し高いんですよね。でそのポイントの半分使いますよとかそんな感じで、うん、その実際ポイント使わないっていうかね、まあある意味現金的な部分で。保険料として取られるわけですけど、結構いい値段にはなっちゃうのかなっていう気は。
まあそうですね。なんかポイントが、うん、まあまああんまりなくなるというか、随分使われるのでなくなっちゃう。
うんうん、だけど、僕30の時はそれで助かってるからね、一回。
ああ、
そうか。ちょっと悩みどころなんですよね。はい、今後どうしようかな、みたいな。
うん、その、前奏見盗難とかね、
うん、
なんだろう、例えば水に落っことしたとか、
うんうん、
一応それも大丈夫なんでしょう、まあ、お店によるだろうけど、
うん、僕は30出したのは、雨の撮影とで即じゃなかったんだけどしばらくしてからそのシャッター効かない状態になって、うん、何も聞かれずに修理しますって言ってくれて、うん、2年ぐらい経ってたのかな、3年くらい経ってたのかな、まあ、だからメーカーの保証はもう特に切れてる状態だったんですけど、それで一回直してもらったので、それ考えるとなっていうちょっと悩みどこな感じはするんですけど、
うん、まあ、今回なんかそういう考える余裕はありませんでした。
なるほど、ね。
もう次の日だったんだ。
ああそうなの？
次の日撮影っていう。もうなんか。ギリギリまで、ほら、個展の間ずっと銀座に詰めてたから、
はいはいはいはい、
何もできなくて、
うんうん、
で、個展が終わった、その週に撮影だったので、
うんうんうん、
もう、なんか、前日も撮影してたんですけれども、
うん、
そっから、夕方に長野まで車を走らせました。
うん、
そしたら、うろ覚えだったんで、藤屋カメラってもう十何年前にしか行ったことなくて、
うん、
あそこら辺の商店街をなんか1時間ぐらいさまよい歩きました。
そうなんだ。
そう。 電話すりゃいいようなもんですが、
うん、
なぜかその時にかけて車の中に携帯を忘れていき、まあ、しかもあの電池がなかったので本当に使えない状態だったんですけど、
おうおう
でなんかぐるぐる回ってしまい、しょうがないから本屋でカメラ雑誌見て、富士屋カメラの地図見て、あ、ここかってもう一回確認して、
うんうんうん、
そしたら意外と駅に近かったっていう、
お
うなんかすごいあの辺飲み屋街すごいですけれども。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、
うんうんうん、
ちょっと面白いところにカメラ屋さんあって、
うん、
すごい数のちっちゃな飲み屋街がぐちゃっとあるところのちょっと外れにあるんですけれども、
うんうんうん、
飲み屋街をひたすらぐるぐる、
うん、
カメラを3台も持ってですね、
うん、
あの箱とか持って
あそうそう、ね、
迷子になってます
。撮影と違って売る時だから箱も元箱も持っていかないといけない。
箱はい、入ったでっかいビッグカメラの袋を持って
う
るうるしてしまいました。
うん、
なんか誰かカメラ持ってる人いたらその人の後ついていこうとか思ったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと行き過ぎてたのでおうおうそういう人にも会えずっていう、
おうおうおう、
あの面白かったですね。まあカメラ屋さんそんなに行かないのでちょっと、
うんうん、
勉強になりましたって感じです。
へえ、なるほどね。今富士屋カメラさん見たけど、
はい、
7D ボディで11万8000円になってます。
あら、上がってる。ああ、それは良かった。
ね。
いや、あの、その時見たら、あ、意外と安いと思ったので、
うんうん、
なんか、今逃したらもうダメだと思って、とりあえず電話したら、あの、在庫ありますよって、うん、お値段は10万何千円だ、10万2千円だから、
うんうんうん、
よろしいでしょうかって、いいですって言って、
うんうん、
なんですけどね。
いや、お買い得な時に買ったんだよ。
そうですね。
その値段からすると1万以上差があるってことですね。
そうですね。
素晴らしい。
いや、縦
一分ぐらい得した感じ。
そうですね。
うん。はい、ということで、まあ、見事、セブン、お得な時にゲットと。
ゲットですね。うん、はい。で、もう次の日から早速仕事に使ってるんですけど、
うんうんうん、
もうなんか、一応、使った経験があるから、
うんうん、
まあ、大丈夫だろうとは思ってはいたんですけれども、
うんうん、
あのやっぱり結構孫つきましたね。説明書は一応持ってったんですけれども、
ね、うんうん、あの時で1週間ぐらい借りてたんでしたっけ。
もうちょっと借りてたような気がする。2週間近く借りれた
んです。あ、そんなに借りてたんだっけ、う
んうん、だいぶ使ってたんですよ。あの、うん、実際仕事にも持ってって
、
撮ってましたし、
うんうんうん、
こう集合写真とかあんまり大きのないものばっかりだったんですけれど、
うんうんうん、
その辺は撮ってたので大体様子はつかめてたんですが、
うん、
まあ、今回いきなりね、その、バレエの発表会ってい
う
あれになってます。あの、あと、まあ、今まで撮ったのはバレエの発表会、
うん、
あとライブハウス、
うん、
それからクラシックとか、あの、うん、そういう音楽系の発表会、
うんうん、
で、あとアイスホッケーっていう、はい、を撮りました、
うん、
でもう9000コマぐらいまでいっちゃってますけれども
、
はい、
すごいね、9000コマか、はい、え、これセブンだと耐久どれぐらいなんですかね。
いや、多分40と同じぐらい。40で10万回だ、うん、交渉だったんですよね。そのくらいは行ってるんじゃないのかな。もっと行ってると思いますよ、やっぱり。あんまし、それ気にしてもしょうがないからな。
まあ、そうですね。
うん、なんて書いてあるかな。耐久への言葉に。15万回。
おー、15万回、はいはいはい。
中央 EOS 1K に採用されている、ロータリーマグネット方式のシャッターを使いましたって書いてあります。
へぇ、
はい、
15万回のうちの、
もう9000回ぐらいから、いちゃってます。
いっちゃってますと、うん。どうですか、
はい、
使ってみて。
あ、ね、 まずね、まあ、AF は、うん、あ、まあ、まず AF というか、ISO 感度の話からいきましょうか。
はいはい。
やっぱり感度、さっき上手くなった気がするっていうのはね、
うん、
高い感度で使えるから、
うん、
テンプレがあんまりしないっていうか、
はいはいはいはい。
かなり無理に効くんですよね、
テンプレ。へぇ、ほうほうほう。
あの70-200とか、
うん、
100にエクステンダーつけて、まあ、180ミリぐらいですかね、
うんうんうん、
とかで、手持ちで取ろうとするとやっぱり、うん、まあ、まあ200分の1とか必要って言いますよね、
うんうん、
大体ね、
うんうん、
で、まあ、あれ 1.6 倍相当だから本当はやっぱり500分の1ぐらいとかで切りたい
ん
ですけど、
うんうん、
まあ、あの切ろうと思えばね、あの ISO 感度をバーンと上げちゃって、
うん、
あの取っちゃえばいいんですが、
うんうん、
まあ、とりあえず最初 の, そのバレエの時は、
うん、
最高の感度は1250とか1600とかそのくらいで取ってたんですけど、
はいはいはい、
でも手持ちで160分の1秒とかで取れるので、
うんうんうんうん、
前は40だったら
3、
ハイが3200なのかな、
うんうん、1600
までが普通で、その拡張機能でハイの3200が上げなんですけど、
うん、
やっぱり3200はもうザラザラな状態になる
ので
使えない感じだったんですが、
うん
うん、あのこれだとね、ISO カウント4000で常用って言ってもいいくらいなんですよね。
おー、4000でもまあまあ
全然そんなに遜色ない感じで、
へえ、4000で、
うん、なんか感覚狂うんですよ、だから、
お
ー、こんなに感度上げちゃっていいのとかいう感じ、最初だからなかなか上げられなかったんですよ、心理的に。
ああ、でしょうね、
怖くてっていうか、
うんうん、
本当に大丈夫なんだろうかとか思いながら、
うんうんうん、そうね、僕なんかでもやっぱできれば800とか、
そうでしょ、
うん、で、まあ、1000でしょ、まあ、暗いっていう前提で、まあ、1000とか1250でも、まあ、この状態だったら言い訳聞くよねっていう時で1250とかだから ね、
ね、
2000とかね、1も3200まで行くけど、3200とかで仕事では使ったことないですね。
まあ、あの舞台なんで、まあ、多少ちょっとザラついてても別にいいっちゃいいんですけど、
うんうん、
まあ、バレエの場合はかなりあの、ね、こう綺麗な女の人が出てくるので、
うんうん、
あんまりザラザラにするわけにはいかない、
うんうんうん、
照明が結構激しいんですよね、だ
から、はいはいはい、
バレエの割にはっていうか、
うんうん、
かなり、モダン、なんていうんですか、モダンダンスというか、
うんうん、
ちょっと違うので、クラシックの感じのとは違うから、うん、曲も激しかったりするし、
うんうん、
そうすると照明も結構サイドから、横から、ナマコをビシッと当たる感じで、
うん、はいはいはい、
すごいハレーション来てるんですよ、ね。なんで、あまり、そう、何や上げたくないよねとか思いながらも、
うんうん、
使ってましたが、
うん、
まあ多分4000ぐらいは平気です。
へえ。
でした。
うんうん、
あのライブハウスとかで撮ったのがあるんですけれど、
うん、
そこの手のやつあるじゃないですか。
うんうん
う
ん、
こう前傾撮ってるやつが1枚あって、
うん、
これは5D で撮ってるんですけれども、
うん、
これの感度は1250で撮ってるんですよ、
うんうんうん、
で、それのちょっとアップが次のコマで、
うん、
あの手の部分を 100% で、あの解像度っていうか、
うんうんうん、
100% にしたのはこれなんですけ
ど、あ、そういうことなのか、
うん、そうなんです、はい、
ああ、いや、やっぱりこの手のところのアップだけで見るとやっぱちょっとザラって感じもするけど、うん、これ元の引いた感じの方で見たら全然 OK な感じだね。
ああ、まあ、まあこれ 5D なんですよね。まあ1250ぐらいはいけるのかなっていう感じなんですけど。
あ、違う違う違う。うん。1250のやつもそうだけど、
うん、
この4000の。
大きいやつね。うん。うん、こう、 手がいっぱい並んでるやつ、
うんうんうん、
あの誰かちゃんと正しいヘビーメハードメタルのこう、うん、手のやり方教えてやれって言いたかったんですけどあのなんて言うんでしょう、人差し指と、うん、あの小指が立ってるのは一人ぐらいしかいないっていうっていう感じだったんですけど、
うん、
これが4000なんですけど、
これはすごいな、やっぱり
全部アップな感じですね。
4000って感じじゃん、わかんないね。
うん、あのシャドウのね、この背景の黒いところにこういろいろ出てくるんですけどね、
うんうんうんうん、
昔のカメラだと、
うん、
だあの今のだとそんなに出てこないし、
げえ、そうなんだ。いやもうでもこれだったらスナップだったら全然ありだね。
なんかストロボあんまり最近使わなくなりましたっていう、そういう人もスナップカメラもいますからね。
ですね、これはすごいな。
そうなんですよね。
へ
え、ちょっと順番前後しますけど、
うん、
AF の話なんですけど、
はい
はい、あのこれが、次の女の子のちょっと、肩だけ、
うんうんうん、
まあ部分拡大なんですけれども、
うん、
リハーサルゲネプロの時こう舞台の袖から撮りまして、
うん、
あ このくらいもうなんか思いっきり強い生声が鳴ってるんですけど、
うんうんうん、
なんだっけ、これはゾーンフォーカスエリアかな、
うん、
使ってます、
うん、
あの非常に綺麗に、
うん、
迷う、まあちょっと迷う時もあるんですけど、
うん、
だけ激しい、
うん、
もう全体的にフレアが出るほどの生コを思いやってるんで、
うん、
すごくシャープにピシッと、
うん、
来てくれて嬉しい、ね、なんかこれ撮った時は、うん、俺ってうまいかもとか思
ってなるほどね。
40はここまで、この時はもう40だったらこの時はさっさとあのマニュアルフォーカスにして手で合わせる感じですかね。
あ、なるほどね。
三歩で後ろの方にビューって行ったのかっていう感じなんです
け
ど、
うんうん
うん、すごく助かりますっていう感じ。
へ、うん、
でこの足のこれはちょっと大人の足なんですけれども、
うん、
あのこういうのなんていうのよくわからないんですが、
うん、
こういう立ち方がある、ある。
うーん、なんだっけ娘が習ってて何か言ってたような気がする。忘れちゃった。
なんですよね。うん、まあ、あの、これも感度いくつなんだろうな。多分、これちょっと暗かったんで、だいぶ上げたと思います。うん、
あ、1250になってますね。
あ、なってますか。
はい。うん、
で、まあ、このぐらいの。
全然
なんてコントラストもね、
うん、
激しくなってないし、
うん、
黒いスカートとかスカートとかね、うん、なんて言うんでしょう、でも衣装とかもね、
うん、
割とディティールちゃんと出てる、
出てますね。うーん、いや、やっぱいいな
でも思っちゃう、思っちゃいます。まあ、なんかね、とにかくストレスがあんまりないんですよね、多分。
うんうん、
ここのフォーカスエリア使ったらダメかもしれないと思いながら撮るよりは全面こう面積がある面で捉えてるので、ここら辺にあれば、
うんうん
うん、使える。
うーん、
ただあのね、うん、フォーカスエリアの切り替えが面倒くさくて、
ほう、
まあ、未だに慣れないんですけれども、
うん、
操作が複雑なんですよね、
うん、
フォーカスエリア切り替えボタンを押しながら、なんだっけ、マニュアル、マルチファンクションボタンっていう、
うん、
両方押してて切り替えるっていう、いうやり方なので、
両方押してないといけないの、
うん、あ、カスタムファンクションボタンか、
うんうんうん、
なんかシャッターボタンの脇にあるちっちゃいボタン、スイッチなんですけれども、
おうおうおう、
うん、それを押さないと、
うん、
エリアのが切り替えられないですよ。まあデフォルトではっていう感じなんですけど、確かそれはカスタマイズできたと思うんですが、
うんうん、
まだしてないので、
うん、
した方がいいのかな。だからなんかシャッターボタンから指を離さなきゃいけないっていうのはちょっと困るものなんです
うんうんうん、親指だけでできないということなんだ。
エリアの切り替えはマルチコントローラーでできますよ。AF エリアのが4パターンぐらいあるのかな、その選び方っていうのか。
センサー一つなのか、ブロックでやるのかみたいな。はいはいはい。
細かく言えば、そのセンサー一つ一つでも、よりスポット的な一つ、こう、選び方が、非常にピンポイントになる。
うん。
なんていうの？一点 AF、普通の一点 AF と、スポット一点 AF ってのがあるんですよ。
うん、
ややこしいんですが。
はいはいはい。
あと、領域拡大 AF って言って、こう、密接する AF フレームも一緒に考えてくれるやつ。
うんうん。
あとゾーンっていう。
あ、そっか、そんだけ細かく分かれるんだ。
細かすぎてね。
うん。
あと、自動も含めると、1、2、3、4、5。
5個。
5パターンあるので、
はいはいはい。
なんかめんどくさいんです
けどね。なるほどね。うん。
でもまあ、ゾーンが一番、まあ、あれかなっていう感じですかね。
隣接するやつも含めるっていうやつより、もうちょっと広いゾーン
そうですね。
の方がいいって感じなんだ。
そう、もう説明書ではなんか動きの激しいものは領域拡大 AF の方がいいですよっていう感じでは書いてあるんですけど。
うんうん。まあ広い分そうだよね。早い時って悩みそうな感じはしますよね。
まあ、大体ゾーンでいけそうな感じです。
へえ。
ここが撮っているものはゾーンと、だからゾーンとね、僕はスポット1点と、
うん、
の切り替えをメインにしてるんですけど、
はいはいはい、
ゾーンでダメだったらスポット1点にパッと切り替えてっていう、
うんうんうん、
そうすれば人が重なっているような状態で、
うん、
手前じゃなくて奥の人にフォーカス合わせられるとか、
うんうんうん、その切り替えがボタン2つ押さないといけないってことなんだ。
うん、それがちょっとめんどくさい。
ああ、なるほど。
っていうか、特にシャッターボタンの方から指を離して探さなきゃいけないので、焦っているときは見つからないっていう。
ああ、まあ、慣れの部分もあるのかもしれないですけどね。
うん、まあ、前もちょっと、去年試しで使ったときちょっと思ったんですけどね。
うん。
あとね、縦位置グリップは、
うん、
この縦位置にした時と普通の横位置の時とで、うん、この AF フレームを別々に、どの AF 即興エリア選択モードっていうのを別々にするか一緒にするかっていうのを選べるんですよ。細かい話なんですけど、これはなかなか便利でね。横位置で構えてるときはゾーンにしといて、
うん、
縦位置にはスポット AF とか
1点 AF
やっておけば、
うん、
縦位置にしたとき素早くこうその人物の半身でちょっと、
うん、
頭のあたりとかそういうところにピシッと合わせることができるので、
その場所も選んどけるの？
あ、選んどけますね。うん、その前が覚えてるので、切り替えた瞬間に変わるっていう。
例えばその横位置で左側のあたりを選んどいて、縦位置にした時に右で頭を取るっていうのはできるんですか？
多分そうなってると思うんですけどね。
へえ。
全然別な動きをしてたと思います。
へえ。それすごいな。
カスタムファンクションで切り替えられるので。
はいはいはい。もうそれ使えそう。
まあそれはいいんですけど、ただ中途半端に構えると、うん、カメラどっち選ぶのって時々悩んでる時あります。
あ、そうなんだ。
斜め構図とかに。
はいはいはい。
それはそれでちょっとちゃんと分かってないと、
うんうんうん、
カメラ壊れたかとかこうね、
うんうん、
思うかもしれないんですけど。で、
うん、
まあ動くものといえば、いや実はアイスホッケー初めて、
うん、
取りに行ったっていうよりもそもそも、屋内スケートリンクに入ったのは生まれて初めてかもしれません。
あ、そうなの？
はい。だってスケートは外でやるものだと思ってました。
ほう。
っていうか、まあ、北海道でも屋内スケートリンクいっぱいあるんですけど、
うん、
スキーしかしてないし、
うんうん、
新州に住んでた時は、うん、そこら辺に普通のスケート場あったので、
うんうんうん、
外でやってましたし、
うん、
っていうことで、まあ、初めて、アイスホッケーを見に、取りに、屋内スケートリンクに行ってきたんですけれど、
うん、
寒いですからって散々言われて、
うん、
わかりました。ダウンジャケット持っていきます。って言ったら、カメラを気をつけてくださいね。とか言ったら
しい。そんな寒いの？
いや、思ったより寒くなかったんですけど、うん、でもやっぱりね、まあ、10度以上はあるのかな。でも冷蔵庫とまあ変わらないですからね。
うん、ああ、そうか。
っぽい感じですから。
うん
うん。うん、やっぱ1時間、1試合って、あ、1試合第3ピリオドまであるのか。
うん、
まあ1時間ちょっといるので、
うん、
やっぱカメラはすごい冷えてきました。
へ、
うん、レンズとかすごい冷たくなりましたもんね。っていうところで、
うん、
まあ寒冷地テストみたいな感じにしてきましたけど、
うんう
ん、やっぱね、僕の反射神経がついていけませんっていうか、
やっぱ早いんだ。
アイスホッケー、うん、選手って動体視力半端じゃないなっていう、
うんうんうん、
この人たちはすごいなと思いましたけどね、
うん、
こうパックのスピードに全然ついていけない。
はいはいはいはい。
まあそれでもなんとか、上の方から撮ってる分にはまあ割と距離もあるので、
うんうん、
撮れるんですけれども、
うん、
ただこうアクリルの板とかありまして、う
ん、はいはいはい、
ちょっとこれはどうなんだと思ったんですけど、意外とちゃんと頑張ってくれる感じで、
うん、
背景白いんでね、
あ、そうだよね、
かなり難しい車体だと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ一応大丈夫でしたっていう感じ。ここでも、まあ、ああ、なんかうまくなったかもとか思ったんですけど。で、まあ、これアクリル越しの撮影、
うん、
全て画面の撮影と、
うんうん、
で、あとはこれイメージブラウザーでちょっと表示させてるんですけれども、
うん、
ゾーン AF の表示、AI サーボのゾーン AF の、
うん
したんですけれども、
うん、
ちゃんと そこで合ってるのかどうかよくわかんないんですが、なぜか真ん中のところに赤がついていて、ね、でもちゃんと手前にいる選手にフォーカスは合って、
うん、合ってますね、うん、この赤いところの、うん、いや別の選手の足には明らかにピント違うもんね、手前の選手にちゃんと合ってるもん、ね、
ピント合ってるんで、
うん、
まあ、
これゾーンにしたら複数のあれが赤になるの？
そうですね。
はい。
バス、
うん。
その時合ってるやつは、その時使われてるのは表示されてるかな？表示されてるような気がするんですけど、AI でも。
うんうん、
ここ使ってますっていうこと、うん。まあそんな見てる余裕ないんですけど。
うんうん、
こういう画面で、
うん。
でね、ただ、ちょっと思ったのは、
うん、
高感度が使えるからって言って、
うん、
むやみやたらと高感度にしない方がいいなっていうのは一つ思ったんですけれども、
うん、
後で撮影したのを見直してみるとですね、うん、あんまり速いシャッタースピードを使っちゃうと、
うん、
まあ、バレエでも、まあ、アイスホッケーでもそうなんです、うん、あるいはライブハウスでもそうなんですけど、
うん、
ブレがないとね、
うん、
臨場感ないんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
なんか本当に、
うんうん、
綺麗に撮れました、はい終わりみたいな感じですね。全然つまらない写真になってるのがあって、
うん、
まあそれ僕も途中でちょっと気がついたんで、
うん、
あんまり速いシャッタースピードにするのやめようと思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
なんで、バレエだったらギリギリ止まるか止まらないかの165分の1秒。基準して撮っ ってますし、
うんうん、
あのライブハウスとかだったらもうちょっと遅くて125分の1秒とかの時もあるし、スポットがちゃんと当たってればそんなに早くする必要ないので、
うんうんうん、
まあアイスホッケーはさすがにちょっとずっと手持ちだったのでやっぱり500分の1秒ぐらいは、
うんうんうん、
あの出してたんだですけど、ただまあ、
うん、
彼ら早いですから500分の1秒でもブレるときはブレる感じですかね、
うんうんうん、なるほどね、そっか、
はい、
ショットスピードね、こう基礎感度が上げられるイコールシャッタースピードを上げられるっていうところで考えると、上げられるからといって何でもかんでも上げちゃうとつまんなくなっちゃうよっていうね、
まあ、そのスポーツとかその、うんね、表現したい内容によりますけれども、
うんうんうん、
なんかまあ僕の感じではやっぱり、まあ、バレエにしてもなんかライブハウスの演奏者にしても指先とかそういうところがちょっとブレてる方が、
うんうんうんうん、
弾いてたりね、踊ってたりっていう、
うんうんうん、
そういう感じは出るんじゃないかな。まあ、静止画なので、
うんうん、
あの他にその鈍感を表す方法があんまりない
じゃないですか。そうですね。だから、要はそのアイスホッケーなんかにしても、ね、なんか顔とかはピントが合ってて、こう足先とか手先がこうちょっとぶれてるとか、そういうのもある。ね、表現としてありですもんね。
そうなんですよね、
うん、
うん、思いましたね。で、うん、ちょうど今添削やっててたまたま川越祭りの写真がたくさん来たんですよ。
ほいほいほい。
3人か2人か3人ぐらい、
うんうん、
で、あの夜こう出汁がいっぱい出てて、
はいはいはい、
お囃子がいっぱいになる感じなんですけど、
うん、
あの今のこう、マイクロフォーサーズとかのパック、うん、一眼っていうかね、
うんうん、
ああいうのって手ブレ補正もすごいし感度もすごい高い
ド
イツが出ないじゃないですか、
はいはいはい、
めちゃくちゃ綺麗に、
うん、
しかもワイドで撮ってるから新ピントもシャープに映ってるんだけど、
はいはいはい、
動きがないんです動きがないって変な話ですけど、その臨場感っていうの、
うんうんうん、
前期感でやっぱり感じられなくて、
うん、
いや綺麗なだけじゃダメなのねとか思った、うんですが、もしかしてそれは、うん、あのデジタル時代じゃない、
うん、
感覚なのかもしれないですけど、
う
ん
うん、まあでもどうなんだろうね、やっぱりデジタルになって、ま、そこら辺こうこれまでってそのいかにシャッタースピード稼ぐかみたいなのとかさいうところにあれしてたんだけど、今度は逆にいかにそれを抑えてギリギリのところに設定できるかみたいなところになってくるのかもしれないですね。
そうな感じがするんですね。ちょっとバレエのやつも最初ゲネプロの時とか、
うん、
本ですごい速いシャッタースピードで切ってるんですけど、
うん、
今見るとなんか前回苦労して撮ってたやつの方が、
うんうん、
雰囲気は良かったかもとか思ってます。
ああ、なるほどね。
反省してるんですよ。
うん、
みんな綺麗に止まりすぎちゃう。
ああ。今でも選択肢として速いのも切れるっていうふう
に。まあ言うのはね、もう絶対
言うよね。
いいですね。
なるほどね。あとなんかこう気になった他に変わった感じのところっていうのは。
あのね、再生のところなんですけれども、
うんうん、
ジャンプっていうボタンがなくなってるのに今日気がつきました。
10枚ずつ飛ばすとかいうのはできないの？
とか、あの、そのジャンプっていうボタンそのものがないんですよね。
おうおうおう、
なんか別な方法でジャンプできるのかもわからないんだけど、うんうん、とりあえずあのジャンプボタンなくなってます。
へ
それがびっくりっていうか、へぇって感じ
です。
だから4ギガとかね、
うん
で何千も困って入ってるとさ、
うんうん、
ジャンプできないから
困りますねそれ
必死に回す感じ
なんかあるんでしょうね。でもね、
そうかな、
うん、
まあ、あとでよく見てみます、
うん、だってそれないと困るでしょう。
あとねちょっと失敗というところではですね、いろいろ慣れてないので、うん、まあ、いくつか失敗あったんですけど、
うん、
手短に言うとですね、
うん、
せっかくの連射スピード
うん、
使いませんでしたっていう。
どういうこと？
連射スピード生かして取れなかったっていうのがありましたね。
うん、
アイスホッケーの撮影なんですけど、40度持って、両方持ってたんですよ。
うんうん、
40は普通の純正の電池で、
うん、
7D は寒いからと思って、新しく買った、あれを、
うん、
Nループを入れてったんですけど、
うんうんうん、
Nループだと、うん、っていうか、グリップに乾電池を入れると、
うん、
連射スピード遅くなるんですよ。
そうなの？
全然遅くなります。
うっそ。
うん。ありゃりゃっていうぐらい遅くなってて。40D の方が早かったんで、これはなんでだろうと思って、まあ、いろいろ高感度のノイズキャンセルとか、あとなんだっけ、なんだっけな、D レンジオプティモとか、そういういろんな、機能を使ってると遅くなるのかなと思って、それを切ってみたりですね、
うんうんうん、
したんですけど、全然変わらなくて、
うん、
40D の方が AI サーボの時の、
うん、
連射スピードがハイでも40D のハイよりも確実に遅いんですけどね、うんうん、7D のまあ普通のローというか、
うん、
普通の連射ぐらい、連射スピード、ハイにしてるんだけど、普通の連射ですね。ハイじゃない連射。
うんうんうん、
大した変わらないスピードになって、しか出なくて、
うん、
うーとか思いながら撮ってたんですが、家に帰ってきて、肌と気がついて、これは純正の電池じゃないとダメなのかと思って、純正の電池に入れ替えてある、書いてみたら、ちゃんとハイのスピードで。
うっそ、30の時そんなことなかったと思う
な。いや、その傾向はね、これは40でもあったのかなと思って、40でもやってみたんですよ、
うん。
その傾向はちゃんと40でもあるんですけれども、
うん、
40はほら、ハイがそんなに速くないじゃない
ですか。ああ、そうか、30もそうだもんね。
だから、
うん、
気がつかない。
ああ。
でも 7D だとやっぱ、ハイは速いから、
うん、
ワンショットにすれば速いんですよ。
はいはいはい。
でも AI サーボにした時は、明らかに差が出て。
落ちるんだ。
落ちてました。
な
んと、だから、せっかくアイスホッケーのハイスピードの
、
ね、迫力ある、格闘技もですね、
うん、
連射できなかったんです。
ええー。
撮ってましたか。これ何のために 7D 持ってるんだろうとか思った。
そうなんだ。電池だとダメなの？
ダメでした。
うわ、それ痛いな。
だから、あれが買わなかったんですよ。予備のバッテリー、
ね。
予備のバッテリー買わなきゃダメか。
ああ、そうなんだ。そっか。それはちょっと残念な。っていうか、まあ、教えてもらって嬉し、助かったって感じがしますけど。じゃあもう予備のバッテリー必須な感じなんだね。
もう、全部出すには。世のにやられたって感じなんですけど。ちょっと、せっかくこれ、まあ、あれはね、非常時用っていう、こう使い方っていう。感じなんですけれどもね、設計の段階から乾電池っていうのはね。
はあ、でもね、やっぱり純正のあのバッテリーをいくつも持ってるっていうよりはやっぱり単三でなんとかなるっていうのが魅力なんですけどね。ああ、そうなんだ。性能に差が出ちゃうのね。
そうですね。まあ、普通のスナップなら全然問題ないと思うんですけど、やっぱり競技を取るっていうレベルになると、あれですね、やっぱり早い方がいいしね。これはね、大失敗っていうの。なんか素人な感じだったんですけど、ちょっと後で悲しかったんですけど。
なるほどね。
あと、まあ、余談ですけれども、
うん、
アイスホッケー下で撮ると、一応プレス の, あ, のあれを許可をもらっていったんで、
うんうん、
下ってあのあれですね、選手と同じ、
うんうん、
あのアクリル板越しに撮ることになるんですが、
うんうん、
あそこで見るとめちゃくちゃ迫力がありますっていうか怖いです、
うん、怖そうだねでもね、
あのゴール際の角とかで撮ってると、
うん、
まずパックが飛んでくるんですね。バキーンと目の前に。それに目がけて、
うん、
両方の選手が吹っ飛んでくるんですよね。でどっちが先にそこに来ると、あの、それに向かって突っ込んで、こう、体当たり。
はいはいはいはいはい。
だから、あの、下手に、こう、カメラをアクリル板のそばにまで持っていってると、
うん、
多分、あの、バシーンってその衝撃で、カメラがガチ
ってなっちゃうんだ。
ちゃうと思います。
怖
っ。へぇ、まあ、すごい面白かったですけどね。
見てみたいですね。
ここが下で撮れるっていうのは、なんか、とても嬉しかったですけど。
焼くとこだよね。
すごい、なんか、素人っぽい撮り方をしてたと思う。あの、大学のリーグだったので、
あーなるほどね、
大学の新聞会のこう人とか、まあ、学生、
うん、
初めてですか、うん、とか言われちゃった。初めてです。面白いですね、とかいう話してたんですけど、あの途中でですね、
うん、
家にメールをして、
うん、
アイスホッケーって何分でピリオド何回までって調べてくれないって、
うんうん、
メールしたの私です。第2ピリオドまで行って、あれまだやるんだと思って、どうしよう、これどんどん第4ピリオドぐらいまであったらカードが足りないかもと思って一瞬焦った。
なるほどね。
第3ピリオドまでだしよかったよかったって感じです。
あと液晶はどんな感じですか。
あ、まあ50D からね、随分出ますけれども、うんうん、やっぱり綺麗ですね。それもやっぱり、うん、うまくなったような気がするあれなんですけれども、やっぱ拡大しても全然もう40と比べ物にならないくらい、
うん、
なので、
うん
うん、ちょっと色温度とかはまだちょっとはっきりわからないんですが、
うんうん、まあ、40の時すごいそこが気になったでしょ
う、うん、あのコントラストがへんてこり
ん
で気になったんですけど、うん、割とまあ、素直ではないですけどね、割とよく見えてる。
あ、
割とよく見せる感じにはできてる感じです、
うんうんうん、
コントラストもあの高めで、
うん、
はっきり見える感じです、
うんうんうん、
あ、 あとあの、ホワイトバランス、
うん、
前もテストしましたけど、
はいはいはい、
オートホワイトバランスで、
うん、
夕焼け撮ると、
うん、
夕焼けじゃなくなるっていうのは今日分かりました。
あ
の前ほらタングステンの光のところで全然差が出たって出たじゃないですか、
うん、
でやっぱ太陽光でも今日ちょっと夕方かなりあのこう遮光になって黄色っぽかったので窓に差し込んでくる光を撮ってみたんですよ、
はいはいはい、
オートホワイトバランスだとね、
うん、
あの普通の太陽光で昼間の太陽光って言ってもいいぐらいな
になっちゃうの。
指定されちゃってました。
へぇ、
うん、それはものの見事だと。あの、タングステンモードにしたような感じに近い感じです。
ああ、なるほどね。
びっくりです。
へぇ、じゃあ、ある意味優秀なのかもしれないけど。
優秀すぎるっていうか、まあ、あの、使う、まあ多分 7D を使う人は、
うん、
あの、もう、ホワイトバランスの概念は分かってるよねっていう感じなのかな。
そっか。まあ、ということで、ついに、セブンゲットと。
はい。
ということで、そうかね、私も、もう、覚悟を決めて私も清水の舞台から飛び降りようとしたら、この値上げ、情報にちょっとショックを受けて
。
またしばらく引っ張ってしまいそうな感じですが。まあでもやっぱり良さそうですね。この高感度を使えるっていうところと、まあ AF もいいだろうしね。 かなり気になってまいりましたが、またちょっとしばらく使ってみていろいろ気づいた点とかあればまた番組の方でご紹介してもらえればと思っておりますので、私のように気になっている方はぜひまたチェックしてみていただければという感じで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、どこに撮影に行ってもですね、あの、セブン D だけは手放さずにトイレまで持って行っている。トイレの便器の上に置いて、あの、写真も撮ってみたりしました。でも家では、うん、あの、秘密なので、
秘密なの、
買ったって言えないっていうか。
あ、そうなんだ。
売りに、あの、カメラを売りに行くときはカメラを売りに行くわって言っていっぱい持ってってたんですけれども
、うんうんうん、
あの、それを元手に何か、元手にもなったんですけど、買ったとは言えないので、うん、常に隠してある。
これ 20D だっていう言い張ればいいじゃん。
いや、だってこれストラップに 7D ってでっかく書いてある。
あ、そっかそっか。
これもなんかちょっといやらしいんですけどね。
あ、
ここまで書かなくてもいいじゃんって。
なるほど。はい。
はい、そんなストラップでした。
はい、ではまた来週。